Voilà, nous inaugurons une journée extrêmement riche et chargée concernant les longhi, ce genre qui est si mal connu et peu exploré. Donc c'est un travail tout à fait pionnier qui est fait ici. Et le professeur, nous inaugurons cette journée avec une communication du professeur Abe Yasuro, qui est de l'Université de Nagoya. C'est un très grand spécialiste de l'histoire religieuse du Japon ancien et médiéval, un philologue qui est un adepte de la pluridisciplinarité et qui explore les matériaux des bibliothèques religieuses, des temples et des sanctuaires. C'est un des meilleurs connaisseurs de ces bibliothèques. Lui-même est une bibliothèque vivante. Lorsqu'on lui pose une question, il y a tout de suite une case qui se met en marche. Et une demi-heure après, nous avons dans notre ordinateur les matériaux que nous avions qui répondent à notre curiosité. Voilà, il est auteur de plusieurs dizaines d'ouvrages, de plusieurs centaines d'articles, qui tous se signalent par une originalité de méthode. Voilà, je lui laisse la parole. Le professeur Abe fait sa communication en japonais et il y aura une présentation résumée de sa communication en une dizaine de minutes à la fin des... à la fin, et donc vous pouvez à loisir préparer vos questions pour le temps qui sera imparti.
よろしくお願いします。本日この古代寺のフランスにおいて、仏教の百科全書である法宝義林を編むこの大事業に参加することを許されまして。またその一環としての重要な課題である論議をテーマとするこの学会において報告できることを大変光栄に思います。それでは早速報告に入らせていただきます。このパワーポイントはダバンさんによって英語フランス語で翻訳もされておりますので合わせてご覧ください。論議とは仏教において宗派を超えた普遍性を持って一貫してテクストの次元について新たなテクスト解釈を生成し続ける運動もしくはシステムと捉えることができましょう。あえて一般化するならば論議は経典や論などの聖典を解釈し疑問を解消して理解を共有するための弁証法的実践の方法であります。その手段として論題を設定して問いかけその回答に対してさらに問いを重ねていく対論の形式によって理解を深めていく口頭での弁論術といえましょう。それはおのずと儀式化して問うものと答えるものとが役割を分担し課題を提起しながら更新して新たな解釈のパラダイムを作り出す共同のフォーラムとなり、ひいては新たな論の成立や拠り所となる経典の更新による宗・セクトの誕生に至るテクスト解釈の活動を指すものでありました。で、この論議が生み出したのは注や書などを原点の注釈としての膨大なテクスト群ばかりではなくテクスト解釈のレトリカルな運用に伴うところの音声や身体所作にまでわたる各種の技芸や芸能にまで及ぶ文化であると言えます。総じて仏教における宗教テクスト生成のマトリックスが論議であったという仮説的な命題を提示することができると思われます。この論議は経典の講説とともにおそらく中国における陸朝時代から唐代にかけての仏教の教義的な発展の原動力であったと思われます。それは中国では失われてしまいましたがその忠実な継承者として日本仏教が長く伝承し独自な洗練と展開を遂げたものがその所産としての膨大な宗教テクストの蓄積とともに豊かな宗教文化遺産として今に伝えられております。それは極めて創造性に富んだ日本仏教の多彩な文化的特質を大変よく示すと同時に歴史上の大きな意義を担うような文芸作品までも生み出すに至りました。 この日本における論議は、仏教の文化的な、あるいは社会的な機能を担うもの、機構でもありました。で、それは試験によれば3つの側面を示すと思います。一つは、日本仏教を構成する仏教諸宗の祖師や歴代の先徳たちによる優れた聖典解釈モデルを伝え、またこれを蓄え、想起する共同の記憶の場となっていたことであります。二つ目は、それにより生成し、分類されたテクストの、その判例を学んで、かつそれを再利用して入門者を教育し、後継者を養成する、いわば訓練の教室であり、さらに資格審査とステータス獲得の昇進のための通過儀礼の場でもあったことです。そして3つ目は、それがただ寺院や教団の内部に限られた場でのみ存在したのでなく、世襲旦那の発願に応えて利益のために営まれる開かれた左膳功徳の場でもあり、ひいては国家や王権のための権威と結びついた国家仏教体制の一環として機能していたことであります。仏教伝来以来、最も早く形成されたと伝える論議、あるいは講説の場というのは、例えばこの講説については、ご覧いただいてます聖徳太子による三行の講説が大変有名です。すなわち唯摩、昭満、法華の大乗経典の講説と、その書参として今に伝わる三行偽祖のテキストであります。特に水戸女帝の御前で行われたという昭満行の講説については、この太子昭満行降参図のようにですね、太子礼拝の図像の代表的な遺恨として中世に広く流布いたしました。一方、論議についてですが、最も古い歴史を有するのが、興福寺の由比前であります。藤原氏の先祖である藤原鎌足が山城山品の家で病となり、そこに百済の尼法明が由比摩経の文筆本を読んだところ、直ちに平癒したと伝えます。これを子息不人がやはり病を得て、またこの経を講座しめたところに苦言があって、山品に寺を起こし、そして後に平城京の建設に至っては、興福寺を建立した後で恒例の大法会として営むようになりました。この由比前の創始伝承、いわゆる縁起については、すでに10世紀の、源為教による三宝会の山品寺の由比前に、由比前縁起並びに雑記をもとにして、およそ充実したように説かれております。さらにその意義を、互いに深く妙法を演説し、もろもろの良きことなどを表し示す、聞く者見る者多く大菩提心を起こし大乗の悟りを開くと言います。それは抽象的な表現でありまして、論議としてはどのようになされていたのかは明らかではありません。しかし、この由比前の論議がどのようなものかを今に伝えるのが由比前表白であります。同時に配布いたしましたこの資料集の冒頭1ページからが、その由比前表白のテキストをすべて再録してありますのでご覧ください。これは由比前の工事に選ばれた僧が自ら用いるために、その度ごとに書写した法会の趣旨と公共論議の概要および願文を読み上げる、シナリオというべき儀礼テクストであります。その演技の内容と文体からは、由比前が論議法会として本格的に整備され、形式が定まった10世紀初頭に成立したものが、ほぼそのまま用いられていたと推定されております。興福寺には11世紀の最古写本が伝わりますが、その本文は、例えば、新福寺にある13世紀写本とほとんど共通しておりまして、院政期以降の写本には、本文に詳細な訓典、この資料集でもそれを再現してありますが、訓典が施され、実際に工事がこの由比前に臨んで、講座の上で訓読して、読み上げる、つまり音声化される聞く者のためのテクストになっていることが明らかであります。この由比前表白の基本的な構造ですが、これは教釈を中心として、前半に縁起と表白、そして後半に願文と回向文からなっておりまして、表白と願文の中には、 それぞれ皇子が自らを謙遜する自見詩が加えられ、この部分だけが皇子によって書き換えられる自由な下りでありまして、他の本文は読み前が明治の初めに廃絶するまでのおよそ1000年間の間、変わらずに受け継がれてきた驚くべき長い生命を持った宗教テクストなのであります。この論議法会としての結衣前でありますけれども、これは、これは元ですね、4日間の朝夕の両座において、講問が行われ、これを朝廷から派遣された勅使が天皇の代理として聴問する習いでありました。それはおよそ9世紀から10世紀にかけて完成した国家仏教の体制が、論議法会を総合性の改定に組み込んだシステムの原点に位置する頂点に位置する儀礼であります。すなわち南京三年の筆頭として特号の資格を持って宵前の工事を務めた僧は、次に、その後正月の宮中御祭へ、ここにも内論議が行われますが、それと3月の薬師寺最小へで共に最小応挙を講ずることを経て、三年の遺構として総合の位に連なり、国家仏教を担う一員となります。また一方で興福寺の内部では、宵前に流儀という寺僧としての最終資格審査の高等諮問を組み込むことで、この論議法会を昇進のための通過儀礼として位置づけました。こうしてすで、に宵前表脈が成立した10世紀初めには高家法会と寺家行事とが一体となった巨大な儀礼空間が完成していたのであります。さて、以下に本報告では5つの視点から日本仏教、ひいては日本文化における論議の意義についての考察と特質についての指摘を行いたいと思います。まず第一にはですね、この論議法会の原点でもあり代表でもある今申し上げた宵前について、その歴史とそれが果たした役割について、誠に対照的な中世の2つの説話絵巻がそれをどのように表彰しているかを紹介いたします。後にまた言及することになる七天狗絵、この資料集では最後の70ページにありますが、そこで、この序文に続く興福寺巻第1巻のこの言葉書きでは、宵前表脈に基づいてその縁起を引用しながら、宵前こそが仏教界に君臨する興福寺の権威と地位の根拠であると誇りまして、その驕慢により寺僧は皆窓に出した、つまり皆天狗になってしまったと主張いたします。絵の方はですね、この例えば、宵前に腰に乗って入道する工事、これはもうすでに天狗となっておりますが、その行列から始まり、次いでここにあるような直視棒での延年の舞、仮の桟敷の上で烏帽子をつけた僧、これは坊さんでありますが、それが延年を演じ、大衆が興ずるありさまを描いております。宵前と延年の芸能とは、これは松尾氏の報告にあって詳しいと思いますが、それが猿楽の起源と伝承されることも含めまして、いわば世俗一体の宗教儀礼の資源をなす重要な場でありますけれども、この七連絵ではそこを中世の魔界の発言するところと示します。論議という宗教テクストの解釈実践がやがて狂言企業の下部の遊戯に連なるという中世文化の位相の反転ないし連続を示す点でも興味深いところであります。一方、全く対照的に興福寺の僧と春日社の神とが一体となって藤原氏ひいては朝廷を守護する寺社検問であることを解き表そうとしたモニュメンタルな説話絵巻が春日権現元気絵であります。資料集の8ページにその焼失と図版が載せられておりますが、そこにはその大きな主題の一つとして宵前に関わり、それを介して真意、春日大明神の真意を被るところの自創のエピソードが多く集められております。この春日権現元気絵にはですね、例えば、この最後の段でありますけれども、上段ですね、この牧11の営業の段においては、大講堂をこの会場とする、営場とする ゆいまいの全景が、これよりもさらに長大な画面を費やして描かれ、道外で弔問見物する大衆や、さらに勅使とその随人たちを含めたそのスケールの大きさが実感できます。まあ、その規模は、下に示しました別の段における同じく高度を絵上とする北景と比べれば一目瞭然であります。さて、第二の視点でありますけれども、ゆいまいを頂点とする国家が主催する論議法会において、国家仏教としての八宗体制が成立する過程で、論議の前提として、また論議そのものの課題としても、八宗を構成する諸宗の立場による対論がなされました。それは互いの宗の立場を認め合う融和的な諸宗併記の論から、また、自他を弁別し、諸論の優劣を競い、譲らずに批判し合う常論に及ぶまで、さまざまに展開いたしました。前者を諸宗論、後者を宗論と呼んでよいと思います。共に論議のうちに内在し、自明のこととして常に意識されていたでしょう。それは時として対立が露呈し、紛争へと発展することもありました。とりわけ新たに立宗するに際しては、修論が避けられません。最澄に対する特異の批判とその最澄の反論など、仏教史上に名高い論争は、むしろこの論議の場にその土台があっただろうと思われます。でこのあたり、諸宗論の問題は山口の報告に詳しいところです。論議は必ず宗論を伴うのであり、対決と協調のいずれであれ、諸宗論議を内包すると考えられます。諸宗は論議を介して相互に承認され、また論議が各宗の自己主張の場にもなるのであります。そのために国家仏事としての論議法会は、各宗にとって参加不可欠な晴れの舞台であったといえましょう。こうした認識を念頭において、平安時代の各宗、特に叡山のこの、まあ、このまだここですね、叡山天台宗と興福寺発想宗との関係を見るとき、注目されるのは天台宗の良言の辞席であります。藤原内臣による伝記、自衛大僧正伝には、いまだ若年の良言が、昌平7年、937年に、講師を務める貴蔵に従って結衣前に参加し、その問答の座で頭角を現して、直視に参考していた文人、藤原有平に認められ、その中立ちで後に関白忠平、貞信公の知遇を得るきっかけとなったといいます。その後に記されるところの、やがて王和3年、963年に、村上天皇の御前において、法華公演を催し、なんとの法蔵と対論してついに並行させ、かえって称賛を受けたということも記されます。このいわゆる王和の修論を主導して、法華一条の主張を公に認めさせ、対等な地位を築くのに成功した、その活気がこの論議会なのでありました。それは院政期に叡山天台を中心とする法華三会が確立し、法華経の論議法会を経て総合に至るルートが確立する、その草分けでもありました。古代的な八宗体制から中世的な顕密体制へと、仏教界のヘゲモニーが後退する、その過程も論議法会がその舞台となり、そこで披露される議論が思想対決の焦点となります。双方の問答は記録され、また再構成されて学ばれ、教学上の蓄積として利用されていきます。さて、第三の視点として、論議がこの過程で日本独自の宗教空間を創出し、意義づける、その役割を果たしていたということを指摘したいと思います。中世には、未発行という、天皇の御願による法華経の講演が、皇族の追善としても、真筆の法華経を供養するためにも、論議会が、院政期の国家仏事として最も重要なものであり、その開催や維持のために莫大な所領も寄進され、寺家の運営はそこに基盤を置き、諸宗の学領はこれに出資し、議論することが務めでありました。この正義において中核となる論議こそは、院の御願寺を頂点とする中世の宗教空間を弁舌において意義づける、その、言葉の花そのものであったと思われます。まだですね、この 姉の小路元綱による後土帝天皇の母皇追善のための神筆未発行の記録、円徳未発行記資料集の12ページからですが、これは、普通でしたら漢文で収載べき御願法会のドキュメントを、流麗な和文で記したいわゆる金木の伝統に基づいたもので、平安時代以来の王朝仏事法会の世界を継承しようとする意図を持ったテキストであります。その大きな特徴が五日十座の法華発行を次第に、即した記録として完備した上で、参勤した諸宗の僧侶による論議の内容が的確かつ優美に、溶接されているところが大きな特徴です。またその記の随所には過去の未発行の歌礼を言した僧の名誉とともに掲げまして、それらの洗礼に連なる文化伝統が室町の今も変わらず受け継がれていることを示します。抜文に加えて五作の長唄長歌を添えて当代の正義を称えて結ばれますが、この晴れ舞台を支えるのは、まさしく他ならぬ論議の言葉でありました。王朝や宗門の内部で論議が文化伝統の基調を継承する一方で、中世仏教は念仏と禅の二大潮流が大きなインパクトを、もたらしました。それは結果として浄土宗と禅宗という二宗として公に認められることになり、鎌倉時代後期までには十宗として認知されるに至りますが、なお曲折がありました。前代までは天台と法相の間で繰り返されてきた宗論は、ここに至って禅と念仏に対して天台真言および何とが宗論を繰り広げる状況となりました。それどころか訴訟をはじめ放棄などの武力行使を伴うこともまれではなかったのであります。この、すなわち第四の視点として論議が仏教の内部と、外部との、交渉を担う媒介として宗論に展開するその契機を常に内在させていること、さらにそこに自らの神聖性と正当性を主張するメディアとしての役割を与えていることに注目したいと思います。それは一見すると天台宗ほど激しい宗論を展開していないように見える真言宗においても、とりわけ興味深い現象として認められるところでもありました。宗祖である空海自身がすでに三号四教を表し、儒教、道教の二教に対する仏教の優越を説き、帰依を演出し、それは確かに宗論テキストの源流に一致しております。さらには宗祖としての弘法大師の伝記においても、中世に展開する絵伝絵巻や金物語などの文芸、テキストの世界で、大師による宗論が目覚ましい変化を遂げるに至るのであります。神話化を遂げます。この鎌倉時代に成立した弘法大師の伝記絵巻高野大師行状図画では、唐から帰朝した大師が嵯峨天皇の宮廷で諸宗の構想と宗論し、清涼殿上のその場で即身成仏を現じて見せ、諸僧や帝臣そして帝をも起伏させます。この清涼宗論の段ですが、これは以降の大師伝にも継承され、大師伝の神話となりました。大師は論議を基盤とした諸宗論や宗論が共有するところの問答による論断決着の次元を一挙に超越し、即身成仏の奇跡を体現してしまいます。その超越もしかしやはり論議と修論をあくまで前提として成り立つのであって、真言宗は現在に至るまで教祖の中心として論議の伝統と儀礼を重んじ、その文化を継承する担い手であり続けております。一宗の祖師の伝記や絵巻の創出、つまり中世の祖師神話の創造において、論議もしくは宗論を介して祖師ひいては自宗の優越や正当性を示すというこの現象は真言宗ばかりではありません。浄土宗の法然上人伝においても見られるところであります。資料集の34ページから47ページでありますけれども、この法然書伝のすべてにおいて備わる大原問答がそれであります。文治2年1186年にすでに浄土立宗を宣言した法然に対して大原に隠遁して、すでに、後に天台座主となる、学僧謙信は、浄土門の念仏往生の義を法然に問い、そして、彼を変獣と批判いたします。さらに大原に諸寺諸宗の学僧を集め法然を招き問答を挙行いたしました。法然の側も、念仏聖寺らが参集し、 問答の結果、一同は法然の断りに帰し、別次念仏を営んだといたします。鎌倉時代の浄土宗の、この成立の過程で、諸門流合ごとに成立した法然殿のどれもが、最も初期の法然殿や最初の絵殿絵巻も等しくこの小原問答団を含み、諸宗からの疑難に応えて念仏門の正当性が法然自身の答弁によって証明されます。それは殿によっては、対論し門者となる諸僧の光明に寺や宗の帰属を示して、絵の方ではですね、列座して、法然をめぐる論情の座を表して、まさに浄土立宗のための宗論という様相を呈することになります。まあ、この、まあ、伝記をもとにして、浄土宗では、小原問答の際の諸僧の問いと法然の回答をすべてテクスト化した証行が生み出されました。小原問答聞書書は、法然の皇帝、阿倍流の書道説法の名人であった清鶴を変者に固くし、伝記の輪郭を枠組みとして、謙信はじめ諸学僧と法然との一問一答がことごとく記録されます。あたかも問答の内容が再現され、それはいわば一種の修論テキストということができます。最後に第五の視点として、論議と修論、ないし諸修論が、中世文化の下で多様な宗教文芸テキストの創造の基盤となり、かつ成立のきっかけとなっていることに注目したいと思います。それは他に対して自らの優越を主張するという以上に、己の神聖性や正当性を進んで訴える営みであります。そしてそれは通常の論議が扱う教理教義や本尊あるいは書への教論の範囲にとどまらず、より広い対象について主張を展開するためのメッセージを効果的に表現する修辞学ないし世界構築の技法を駆使した創造に及ぶだろうと思います。例えば真言宗で成立した修論テキストの文芸家として注目されるのが、鎌倉の真言僧である可住寺道方による荒野物語資料集の18ページからでありますが、その序文に設定されるのは、昭久の乱をきっかけに遁世入道した武士が佐賀法輪寺に詣でて雷道で通夜すると、道場を前に天台浄土禅の立場から3人の僧が自らの教えの優れた旨を説きます。そこに内陣から老僧が現れて、真言密教の教師を説いて他の僧を論破し起伏させた上で、同時に真言の伝流と大師伝を共に説き明かします。その中で密教が他宗の教えよりも優れ、すべてに超越する断りを源平合戦を例えとして説く点や、日本が密教の布の約束された地であることを、天正大臣、伊勢や魔王との契約神話を、因縁として語るなど、思想的にも興味深い諸説に満ちております。この荒野物語のごとく、歴史物語におけるですね、この、また、この大鏡の成立に始まり、この仏教や、仏教を和歌や説話を試しに衝動する法仏宗や、作り物語を、評論する無明蔵師など、加工の語り手と聞き手を登場させ、その物語の場を設けなして問答させ、その言談を介して一つの主張や世界像を提示しようとする、まあ、私に対話様式と呼ぶテキストが中世には多く生み出されました。で、こうした作品が創出される背景には、仏教界において普遍化し、文化の諸分野に共有された論議や修論が文化的基盤として存在しており、そこから歴史状況や宗教思想上の動向をきっかけとして、ある強い促しの下で名を隠し、もしくは名を借りてメッセージを表明するための方法として、この対話様式が選ばれておられたと考えられます。この論議と修論の文化は、さらに新たな宗教文芸絵巻の誕生も促しました。はじめに結前について言及した七天狗絵がそれです。この序には、永仁4年、1296年の成立とし、三井寺出身の寂泉上人偏遊の作と伝えられますが、他に一宗の立場を超えて、より広く当時の仏教界全体の批判を企てたユニークな絵巻であります。批判の対象となるのは鹿大臣、幸福、東大、恩情、延暦ですが、それと当時、真言の所持、および山伏と遁世と当時の仏教界すべてにわたります。 で彼らが自らの優勝と権威に誇って天狗と化したことが各寺院ごとに記されますが、後半は説話的な展開となって天狗たちが談合して世間をたばらかそうと立ち現れ、ついには一辺と自然孤児になって踊り念仏と放火の芸能により魔の諸豪は頂点に達します。だがたちまちに滅んで天狗たちは懺悔発心し主へ表情して、仏法再興を志すところで結ばれます。この天狗が当時の仏教諸宗の棟梁の高僧上人となって一座し、おのおの特報の趣を述べるというところは、談義の場というべき主絵図となっておりますが、その言葉には論議のパロディとも言うべき魔を論題とする、高三の問答上場が加えられており、この、論議の言葉の句読によって天狗は特立つということになります。七天狗会は鎌倉後期における諸宗論ないし宗論としての宗教テクストの最も先鋭な形態であり、その画中詩を含む絵巻という多元的な表現媒体としても注目すべき達成を示しております。その宗教的メッセージとまた標的となった一辺と踊り念仏と、共有し、あるいは、前後して成立した対話様式の作品が野森の鏡であります。諸者さんを舞台とし、入道と僧の問答のうちに当時一世を風靡した京極為兼の和歌を徹底して非難する強烈な政治性を帯びたメッセージを発します。同時にこれも当代流行の禅と念仏を批判し天台小明の正当を自負する優れて論争的な宗教テクストなのであります。七天狗会とともにこの野森の鏡ですね、中世における論議と修論の文化が反領域的な文化創造の営みに直結するその先端的な所産として改めて評価されるべきテキストであると思います。最後にようやく結論になりました。論議は仏典に根ざすテキスト解釈学の実践として、その解釈より生み出される知の記憶と蓄積を絶えず更新することによって日本の仏教を反宗派的に儀礼を介して活性化しつつ継承する運動の基盤となってきました。その中に孕まれ生まれた双子というべき諸宗論と宗論は時代と状況に応じて仏教を歴史のコンテキストの中に登記させ働きかけるより能動的な多元的宗教テクストとなり、さらには絵や芸能の位相をも交え新たな文化創造に及ぶ主題あるいは動機を提供することにもなりました。すなわちここに至って論議と修論とは日本において宗教テクストのまさに母体マトリックスとして大きな役割を果たしたと言えましょう。報告は以上であります。よろしく議論お願いします。
Voilà, Didier Davin fait une, un résumé de ce, global de, ce, de cette intervention.
Merci. Je serai très bref. Le professeur Abbé a fait un PowerPoint qui était, je pense, suffisamment clair. Je vais juste reprendre la structure un peu de son exposé. Pour le détail, je crois que vous l'avez vu. Le professeur Abbé donc part sur l'hypothèse que les disputations longues sont une matrice des textes religieux, j'entends par textes religieux, enfin les entendre par textes religieux dans un sens assez large, qui ne se limite pas au seul texte écrit par les moines, mais qui va jusqu'à la littérature. Le professeur a souligné donc parmi les fonctions de ces disputations, d'abord le rôle de mémoire et de transmission, la ritualisation de ces disputations fait qu'elles sont répétées assez fidèlement. Un rôle aussi d'éducation, il faut se préparer pour ces disputations, un peu comme on prépare un examen, et justement un examen avec un aspect de passage, de pas de diplôme, enfin un niveau que l'on passe pour progresser dans la hiérarchie. Et enfin, une diffusion en dehors des temples à travers la littérature ou bien les arts théâtraux. Comme l'a été souligné, donc la tradition des longues remonte, autant qu'on puisse savoir, à un commentaire sur le sutra de Vimalakirti qui avait été fait à l'occasion de la maladie de Fujiwara no Kamatari. Et on a une tradition de textes qui sont des sortes de livrets, des textes préparatoires, donc les textes que lisent les participants, les Yuimae Hyobyaku, et qui montrent une très grande fidélité dans la transmission de la réalisation de ces disputations. Monsieur Abbé s'est également souligné que dans la première moitié de Heian, le fait d'être pas comment dire, conférencier, disons, le principal officiant donc, dans des disputations, était quelque chose, un honneur très grand, et que lorsque l'on avait officié ainsi dans les trois grandes assemblées, on était pratiquement assuré d'atteindre le sommet de la hiérarchie, donc on faisait partie du bouddhisme d'État, on atteignait donc le sommet de la hiérarchie. Monsieur Abiat a ensuite développé cinq points que je résume très rapidement, mais je pense que vous les avez vus déjà. Mais d'abord, les Yuimae dans le recueil d'anecdotes, plusieurs exemples ont été donnés où on voit que les disputations sortent du seul cadre des temples ou des disputes entre moines. Les disputations ont joué un rôle également dans l'établissement de ce qu'on appelle les huit écoles du bouddhisme. À la fois les écoles entre elles, c'est-à-dire les écoles l'une par rapport à l'autre, mais également au sein d'une école pour l'établissement des doctrines. Parce que comme l'a dit M. Robert dans son introduction, les disputations servent aussi à établir, à renforcer les doctrines qui sont communes à une école et qui définissent même une école. Ensuite, les longuis sont la création d'un espace religieux, et M. Abbé a souligné... bien préciser que les disputations étaient un rite de cour, un rite annuel de la cour, et donc qui intégrait à travers la disputation le bouddhisme dans la cour dont les rites sont essentiellement shinto, mais donc des rites bouddhiques, et parmi ceux donc les disputations. Le quatrième point était donc l'établissement de ses propres doctrines, qui recoupe un peu le deuxième point. Monsieur avait pris l'exemple notamment de Kukai, le fondateur de l'école Shingon, qui, dans une controverse, a défait ses opposants tout simplement en éteignant l'éveil du Bouddha, en illustrant par lui-même, en montrant donc l'obtention de la bouddhéité en ce corps, qui est donc la doctrine principale de l'école Shingon. Un autre exemple a été donné, celui du dialogue, du débat d'Ohala, dans lequel Honen débat et vainc ses adversaires. Et ce texte, donc cette disputation, est devenue par la suite un texte central de l'école de la Terre pure. Donc les disputations, d'une certaine manière, ont créé un texte sacré. Enfin, le dernier point abordé était celui de la littérature religieuse. Les disputations donc, sont par définition un ensemble de questions et de réponses, et on remarque de nombreux textes dialogués qui apparaissent en littérature, et en arrière-plan de ceci on peut deviner l'influence très importante des disputations et des controverses. La particularité de ces textes, c'est que ce n'est pas juste un dialogue comme ça, il y a derrière un message bien précis qui passe. Et aussi, on a vu des parodies des disputations dans lesquelles des tengus donc font se débattre entre eux des représentants des plusieurs écoles qui sont tous tombés en enfer par orgueil. Et donc, c'est une manière parodique, mais en même temps sur des bases doctrinales très, très sérieuses, de reprendre ces disputations. Et M. Abbé a conclu en posant donc l'hypothèse qui est la sienne et qui a été, il me semble en tout cas personnellement, bien démontré, que les disputations sont bien donc la matrice dans laquelle les textes religieux se sont créés. Merci.